1618年から1648年までヨーロッパでプロテスタントとカトリックの間で繰り広げられた30年戦争がありました。この戦争は最大の宗教戦争、最後の宗教戦争、最初の国際戦争と呼ばれています。ウェストフェリア条約で戦争は収束し、プロテスタントとカトリック両者が信仰の自由を持てることになりました。しかし戦争の主たる舞台だったドイツ地域は満身創痍となりました。ベンジャミン・シュモルク牧師が活動していたシュバイツニッツ地域は激戦地の中の一つで、戦後カトリック地域となったため、その地域にはただ一つのルーテル教会だけが許可されました。シュモルク牧師夫婦は36箇所を回りながら活動しました。それで朝早く訪問に出かけ、真夜中に帰宅することはよくあることでした。ある時は 2,3 日家を空けることもありました。シモルク牧師が32歳だった1704年のある日、遠方の訪問を終え戻ってみると、家が火事になってすべて焼き尽くされ、煙だけが立ち上っていました。ところがシモルク牧師の二人の息子が見当たりませんでした。灰の山をかき分けると、二人の息子はお互い固くぎゅっと抱き合いながら死んでいました。ショックを受けたシモルク牧師夫婦は一瞬気絶してしまい、意識を取り戻してから神様に泣き叫びました。涙で泣き叫んでいると、ふと神様はこの状況を知らないはずはないという考えが浮かび、このことも神様の御旨の中にあるはずだという考えが思い浮かびました。それで二人の息子の遺体を前にひざまずき祈り始めました。その祈りの、ね、内容はこうです。賛美歌549番です。我が主よ、御心のままにされたまえ。この体と霊をすべて主に捧げますので、この世で苦しい時も楽しい時も主が お導きなされ、私を治め御心のままになさいませ。我が主よ、御心のままにされたまえ。大きな悩みの中でも落ち込みませんように。主も時にお泣きに なられましたね。私を治め御心のままになさいませ。我が主よ、御心のままにされたまえ。私のすべてを皆主に預け、私は天の城へ静かに向かいますので。聖子は御心のままに。私たちの人生の道で予測もつかないことを体験する時もあり、深い苦難のトンネルを歩かねばならない時もあります。解決できない傷を抱えて生きねばならない時もあります。そんな時にも、私たちに常に要求される主の御心は、神様の御言葉に従順であることであり、真実さと誠を忘れないことです。スミルナ教会はクリスチャンが信仰と生活態度をどのように持たねばならないのか見せてくれる鏡のようです。スミルナは小アジアで最も美しい都市でした。シベレ神殿、アポロ神殿、アスクレピオス神殿、アフロディーテ神殿がパゴスの丘の街道に沿って連なり、その勇壮さを表していました。この丘の最後にゼウス神殿で終止符を打っているのがスミルナでした。それでスミルナはアジアの栄光、 アジアの王冠と呼ばれました。またパゴスの丘の街道がどれほどに美しかったからでしょうか。黄金街道と呼ばれていました。また当時スミルナで盛んだったブドウ貿易は1900年を過ぎた現在でも活発に行われています。スミルナは現在もイズミルという名前でトルコで3番目に大きい都市として位置を占めています。スミルナは政治的に経済的に文化的に小アジアのどの都市とも肩を並べるほどでしたが、信仰的には非常に微々たるものです、存在でした。スミルナに暮らすクリスチャンたちの信仰を妨害する最も大きな障害は皇帝崇拝でした。当時ローマ市民たちすべては1年に1回ずつシーザーの祭壇の前で香を焚いてからひざまずき腹ばいになり、シーザーが主ですと告白せねばなりませんでした。その後に受け取れる証書は信仰生活と社会生活を自由にできる資格証と同じようなものでした。しかしクリスチャンたちにはその証書がありませんでした。いいえ、その証書を持つことができないのでした。それで古代小アジアの都市の中でスミルナは最も美しい場所でしたが、クリスチャンが生きていくには最も不便にして危険な場所でした。そんな場所でも信仰を守っていくスミルナ教会のクリスチャンたちに主はこのようにおっしゃいました。今日の本文9節がこのように証言します。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなくサタンの集いに属している者どもである。主はスミルナ教会が受けている患難と困窮を知っているとおっしゃいました。スミルナ教会はスミルナの都市の華麗な光に隠された小さな教会でした。アポロ神殿、アフロディーテ神殿のような勇壮な建物もない、いくつかの家族にあるこじんまりとした教会でした。聖書でスミルナ教会はヨハネの黙示録にだけ登場します。またスミルナ教会がいつ誰によって始められたか何も知られていることがありません。しかし主はスミルナ教会を知っているとおっしゃいました。それだけではなく、主に手紙をもらった小アジアの7つの教会のうちフィラデルフィア教会とともにスミルナ教会は叱られず称賛だけされた2つの教会のうちの1つでした。主はスミルナ教会の患難を知っているとおっしゃいました。ローマ皇帝を崇拝するよう強要し、ローマの女神を参拝するよう脅迫し、ユダヤ人の密告と計りごとのためクリスチャンが危険に陥った、そんな患難を主が知っているとおっしゃいました。私たちが置かれている状況よりそれを誰も知ってくれる人がいないと感じたとき、辛さと絶望は一層深くなります。しかし主が私たちが被っていることを知っていらっしゃるということが分かったとき、どれほど勇気と望みが生まれるか分かりません。それでダビデは詩編139編でこのように歌いました。主よ、 あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。神様が私たちをご存知なのは、私たちをよく見られているからです。私たちが自身を意識するときにも、神様は私たちをよく見ておられ、私たちが自身を意識できないときにも私たちをよく見ていらっしゃいます。それで自分が自分を一番よく分かっていると言い張ったとしても、ある瞬間に自分が自分自身を知っている以上に、神様が私をより一層ご存知で、自分が自分を導くより、神様のお導きに従う方がはるかにより正しく豊かであると告白もするようになります。また主はスミルナ教会の困窮も知っているとおっしゃいました。困窮を表すギリシャ語が2つあります。一つはペニアです。これは生計を立てていくのに不足があることを表す言葉です。韓国語で言いますと、孤高をしのぐ程度の貧しさを意味する言葉です。困窮を表すもう一つの言葉がプトケイアです。これは孤高をしのぐ程度を超えて、誰かに物乞いをしなければ生きていけない絶対的な貧しさを表現する言葉です。スミルナ教会に使用された困窮はまさにこちらの単語です。スミルナ教会に患難と困窮がありましたが、彼らが平安と豊かさを享受できていたのは、最初で最後、死んでよみがえったお方が彼らをご存知だったからです。そのためユダヤ人の非暴の波も十分に乗り越えられました。スミルナ教会への主の御言葉はこのように続きます。10節です。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。主がスミルナ教会にお与えになる激励は、あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけないでした。今スミルナ教会は患難と困窮、ユダヤ人の非暴という三重苦を味わっています。それらがスミルナ教会にとって何でもないことでは決してありませんでした。病院に行って手術しなければならないほど体調が非常に悪いのに、お金は一銭もなく、信徒たちから冷ややかな視線を受け、イエスをよく信じれば体も健康でお金もたくさん稼げるのではないかと非難の言葉を聞くことになったとしたら、本当に耐え難いことでしょう。スミルナ教会が置かれている状況はこれに似ていました。クリスチャンだからといって、また神様によく仕えているからといって、困難や貧しさが自然と避けていくのではありません。また信仰が深まり成熟したら、苦難にあっても何でもないだろうというのは非常に大きな誤解です。先週の御言葉でも見てきましたように、コリントでアキラとプリスキラ夫婦と共に伝道していた使徒パウロは、シラスとテモテが合流するや御言葉に心酔し、 イエスはキリストだとはっきりと証言しました。特に街道の横に住むティティオ・ユストの家を教会として伝道し始めると、コリントのたくさんの人々が信じ洗礼を受けるようになりました。ところで主は夜幻の中でパウロに現れ、恐れず黙らず伝えよとおっしゃいました。それは耐えることなきユダヤ人の悪辣な攻撃に使徒パウロの心が崩れ、恐怖に襲われ、これ以上福音を伝える勇気が失われ、伝えたくなくなっていたからでした。パウロのような使徒にも恐れは見知らぬ招かれざる客ではありませんでした。スミルナ教会はいくつもの勇壮な神殿に比べれば至極小さい存在でした。またスミルナは各種の商業活動が旺盛な都市でしたが、皇帝を崇拝するという証書がなかったスミルナ教会の人々ができることは非常に限定的であって、だんだん暮らし向きが厳しくなっていきました。その上、ユダヤ人の誹謗が度を超えたのは随分以前からであり、だんだん巧妙にすらなってきました。このような環境によってクリスチャンの心が徐々に弱まっていき、恐怖という泥沼の中を出たり入ったり繰り返しながら、その泥沼の中で過ごす時間がだんだん長くなってきている時に主がおっしゃいます。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。この御言葉はスミルナ教会の人々に喜びの頼りであり福音でした。主がスミルナ教会に恐れるなというのは、何かが獄に投げ入れられ苦しみを受けるといえども、彼らは10日間観難を受けるということだったからです。スミルナ教会の人々が受けることになった観難の期間の10日を、これが長い期間を意味するとも短い期間を意味するとも言われます。10日が長期か短期かよりも一定の連達の期間と見るのが適切です。バビロンがユダを侵略した後にたくさんの捕虜を引いていきましたが、彼らの中にはダニエルと3人の友達、シャドラク、メシャク、アベドネゴも含まれていました。彼らに3年間バビロンの言語と学問を学ばせた後にバビロン王に仕えさせる計画でした。その時ダニエルはバビロン王が食べる食べ物と王が飲むブドウ酒を飲み食いしないと自分の決断を侍従長に言いました。王の食べ物はバビロンの人々が仕える神に捧げた食物だったものと考えられます。そしてブドウ酒を飲まないと言ったのは、ナジル人がブドウ酒と強い酒を飲まずに澄んだ精神で神様に仕えようとしていたように、自分もまっすぐな精神で神様に仕えようとしていたものと考えられます。ダニエルが侍従長の許可を得て世話役を訪ねていき、交わした内容をダニエル1章12節から16章がこのように証言します。どうか私たちを10日間試してください。その間食べるものは野菜だけ、飲むものは水だけにさせてください。その後私たちの顔色と宮廷の肉類をいただいた少年の顔色をよくお比べになり、その上でお考え通りにしてください。世話係はこの願いを聞き入れ、10日間彼らを試した。 10日経ってみると彼らの顔色と健康は宮廷の食べ物を受けているどの少年よりも良かった。それ以来世話係は彼らに支給される肉類と酒を除いて野菜だけ与えることにした。ダニエルは王が食べる食物と王が飲むブドウ酒を必ず飲む食いすべきか、あるいはそれらを除いて野菜と水だけ飲んでも大丈夫かを確認する期間を10日間頼みました。この10日間はダニエルがバビロンに住んでいた数十年に比べればはるかに短い期間です。しかし試されながら、もしかして顔色が良くならずやつれたらどうしよう。他の友達たちは顔に艶があったらどうしよう。私には顔を整えるものが何もないんだが、などなど考えながら過ごす10日間は決して短くなかったことでしょう。それでこの10日間は試練の過程を経る期間といえます。神様は10日間自分をしっかりと守ったダニエルと3人の共に、肉を食べていた人々より顔により一層艶を与えてあげられただけではなく、知恵と聡明さをバビロンの魔術師や呪術師より10倍も一層優れさせました。今日の本文10節をもう一度訪読いたします。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。そうすればあなたに命の冠を授けよう。主はスミルナ教会にこれから受ける苦難を恐れるなとおっしゃってから、死に至るまで忠実であるならば命の冠をあげようと約束されました。死に至るまで忠実であれの死に至るまでとは、死ぬ時までという時間の意味もありますが、死の影が垂れ込めた状況でもという状況の意味がより適切だと思います。また命の冠で、冠ステファノスは月経冠を意味するのですが、運動競技で勝利した人々にかぶせ、祝宴で最も重要な客にかぶせました。そしてスミラでは忠誠心のある神官にかぶせてあげました。それで当時スミルナで発行された鋳造貨幣には、偉大な官吏たちが冠をかぶっている姿が刻まれていたといいます。それで主がスミルナ教会に死に至るまで忠実であれば命の冠をあげようとおっしゃっているのは、たとえ皇帝崇拝があなたを踏みにじろうとも、ユダヤ人の誹謗があなたを苦しめようとも、あなたの走っていく道を最後まで走るなら、あなたはマラソン競技で優勝した人と考えてあげよう。神の御国で祝宴が催されるときに、あなたを最も尊貴な客としてあげよう。後日決算するときに、あなたを もらったタレント並みに残した最も忠実な召使いとみなしてあげようと約束したものです。スミルナがアジアの王冠ならば、スミルナの王冠は勇壮な神殿でもなく、ブドウ貿易が盛んな市場でもなく、スミルナ教会だと主がおっしゃっているのです。この主の激励は私たちの胸を高鳴らせ、希望を持たせてくれます。たとえ世俗的には 取るに足りなく見え、人々に無視されるかもしれなくても、そんな私たちを主は王冠のように思ってくださるということです。聖書がある国の言葉に翻訳されるためには、宣教師がその国の言葉を十分に学び身につけた後に可能です。しかしハングルの聖書は外国で先に翻訳がなされました。1882年ジョン・ロス宣教師はソ・サンニュン、ペク・ホンジュン、イ・ウンチャンなどと共に満州でルカによる福音書を翻訳しました。1885年アペンジェラ宣教師夫婦とアンダーウッド宣教師はイ・スジョン先生が日本で翻訳したマタイによる福音書を手にして朝鮮に入国しました。そうして1911年に新旧約ハングル聖書が完成されました。私たちの教会が建て仕えているヤンファジンホールにはハングル聖書刊行100周年を記念して、昨年2011年に制作したハングル聖書の翻訳に関する動画があります。ハングル聖書の翻訳のために宣教師たちがどんな献身をしたかについてこんな内容があります。満州で最初のハングル聖書の翻訳を通して朝鮮宣教の夢を育てたロス宣教師は愛する妻と4人の子供を失った。しかし彼は朝鮮への宣教と聖書翻訳の希望を捨てなかった。生涯を翻訳委員長として働き、聖書の翻訳を引っ張っていったアンダーウッド宣教師は健康を十分に維持できず、57歳で神様に召された。近代教育の先駆者アペンジェラ宣教師はモッポで開かれる聖書翻訳者会議のために航海中船舶事故に遭い、44歳で殉職した。ゲイル宣教師は妻と息子たちを、ピーターズ宣教師は妻を、レイノルズ宣教師は最初の息子をヤンファ人に埋葬せねばならぬ痛みを味わった。彼らの献身と犠牲を通して神様の御言葉聖書はハングルに訳され、私のものになり得た。ヤンファ人に埋められた宣教師たちは朝鮮に福音を伝える仕事に聖書をハングルに翻訳し私たちの手に持たせてくれることに死に至るまで忠実だったのだった。冒頭に賛美歌549番に絡んだ話をしました。私たちの賛美歌にシュモルク牧師の賛美歌がもう一つあります。火災で2人の息子を失い13年が過ぎた後にこんな賛美の詩を書きました。賛美歌333番の一章です。忠実であれ、死に至るまで忠実であれ主に。悲しみや辛さは主の愛を引き裂けない。忠実であれ、死に至るまで忠実であれ最後まで。シモルク牧師は65年生きましたが、58歳の時脳卒中になり、右の手足が不自由になり、白内障で失明までしました。しかし杖をつきながら訪問に回ったそうです。シモルク牧師が二人の息子を失い、どれほど慌てたことでしょうか。生活の瞬間瞬間で二人の息子に対する懐かしさでどれほど身震いしたことでしょうか。しかし二人の息子を失った悲しみや脳卒中白内障によって味わう辛さより、主の愛がより一層大きかったので、 死に至るまで忠誠を尽くせました。主は2013年大韓民国で生きていく私たちにも、死に至るまで忠実でありとおっしゃいます。死に至るまで忠実であることは、戦争が勃発し命を懸けねばならない軍人にだけ使用するものではありません。また任せられた仕事を死に至るまでしなければならないという意味でもありません。忠実だピストスは、真実だ、誠実だ、誠だというような意味です。私たちが死に至るまで忠実であることは、神様が私たちに許可なさった生活の場でいつも真実に生きることであり、どのようなことが任されていようとも、いつでも誠実に生きることであり、またいかなる人との関係でもいつも真実を持って生きることです。昨今、主の御名が地に落ち、主の十字架の背負いが軽んじられているのは、教会である私たちが生活の場で真実さを喪失したからです。またキリスト教が犬畜生の教えと扱われるのは、私たちに任されたことに渾身を尽くす誠実さを失ってしまったからです。さらにはクリスチャンの言葉と行動が信頼されないのは、私たちが神様との関係の中とは違う人間との関係の中で真実さを捨てたからです。そんな私たち各自に主がおっしゃいます。死に至るまで忠実であれ。死に至るまで忠実であれ。お祈りいたしましょう。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことが できましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。父なる神様、スミルナ教会の姿を通して、私たちがどんな姿勢でこの世を生きなければならないのかを教えてくださり感謝します。私たちの人生に患難と困難があり、私たちを陥れようとするようような問題が押し寄せようとも、あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけないという主の御言葉が私たち各自に福音となりますように、この世のいかなるものも私たちを私たちの主イエス・キリストの中にある神様の愛から切り離さないことが私たちの信仰となりますように、今日クリスチャンたちの真実さ、誠実さ、真実性の忠実さが多くなくなってきています。それで再び主が悪口を言われ、教会が教会らしくできていないと思われています。父なる神様、私たちの不忠義を覚えず、私たちを正しい道に導かれて忠誠心を回復させたまえ。嬉しい時にも悲しい時にも、順風が吹く時でも台風が吹きすさぶ時でも、真実、誠実、誠の神様の子供にしてください。私たち各自に与えられた人生に忠誠を尽くし、この地で最後の一息を吐いた後、主がくださる命の冠を受ける、そんな子供にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。